今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の12章35節から59節までです。ルカによる福音書の12章35節から59節、はじめに35節から37節までをお読みいたします。腰に帯を締め明かりを灯していなさい。主人が婚礼から帰ってきて戸を叩いたんだ。すぐに戸を開けようとその帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。帰ってきた主人に目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に告げます、主人の方が帯を締めそのしもべたちを食卓につかせそばにいて給仕をしてくれます。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛したもた我らの主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今我らはあなたの御言葉を前にしております。御前に進み出ております。主よ、どうぞあなたの憐れみを注いでくださり、この今私たちに必要な命の言葉を授けてくださいますように、どうか一人一人、主よ、心もあるいは体調においてもあなたが清め整えて、一切の汚れが付着することはないように、そして本当に心の奥底からあなたを喜び、この命の御言葉の命のパワーが一人一人のうちに豊かにされていきますようにあなたに願い求めます。どうかこれから語るしもべおよび聞く一人一人の耳、一人一人それぞれをあなたの命で満たし整えてくださいますように、これからすべてを聖霊様の支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところによっては神の国とその義をまず第一に求めなさい、ということで、この、ね、日常のことに心配しすぎるなということが、ね、語られておりました。いかにですね、食べ物を、ね、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、人が患ったところで自分の命を少しでも伸ばすことはできないんですね。自分がいくら飾り立てたところで、ね、栄華を極めたソロモンに、ね、この花の方が劣るんですね。だから、ね、何はともれあなた方は、ね、神の国とその義をまず第一に求めなさい。そして天国に宝を積み立てなさい。主は仰せられました。で、今日のところはその、ね、主の、群衆に対する御言葉の続きですけれども、今日の箇所においては特にですね、目を覚ましていなさいということが語られております。で、礼拝中の居眠りをしないように、確かにするのはそれは、尊いことではあるんですけれども、しかし何より尊いことは時代に対して私たちは霊的な目を覚まして、しっかりと主がいつ来ても良いように目を覚ましているということ、これをしなさいって主はここで仰せられております。イエス様がね、例えを話されたのは、ね、腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。ね、主人が婚礼から帰ってきて、戸を叩いたらすぐ戸を開けようと、その帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。この主人がいつ帰ってくるかわからないんですね。夜になるだろうか、深夜になるか、それとも、ね、朝方近くになるか、それはわからないけれども、この主人が帰ってきた時は目を覚ましているところを見られるしもべたちは幸いですって書いてあります。なぜならちょっと信じがたいことにですね、主人の側があなた方に帯を締めてしもべたちを食卓につかせそばにいて給仕をしてくれる、ね、なんと主人の方が給仕をしてくれると書いてあります。普通、ね、主人は給仕をする側ではなく給仕される側ですね。ところが、ね、主が直々にこのように忠実なしもべたちに対して 救助をしてくれくださる、と書いてあります。だからね、そのいつも目を覚ましていなさい。一体どういう人がこの、ね、給仕を主人がしてくれるこの恵みに幸いに預かれるか。それは目を覚まし続けた人たちに対してです。この終末の時代の中において、ね、本当に私たちがもう霊的な目を、ね、それをつぶって眠って祈りもしない、ね、御言葉に聞きもしない、そうやって霊的に居眠りをした状態であるならば、逆に人目に遭ってしまう、ということがこれから後のところに書いてあります。38節以降のところですけれども、主人が真夜中に帰っても夜明けに帰ってもいつでもそのようであることを見られるなら、そのしもべたちは幸いです。このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたなら、おめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですから。アメン。で、主がいつ来られるのか、書いてありました。主はいつ来られるか、それは思いがけない時に来ると書いてあります。ですから、何年に主が来られるって、そういう運動は多々ありました。1999年に何か地球が滅びるんではないか、そういう噂もありましたけれども、結局ですね、それらのものは、ね、起きなかった。人は思います。いつ主は来られるのだろうか、患難の後に来るのか、患難の前に来るのか、これキリスト教会の中ではもう真っ二つに分かれて、いや、むしろ患難というものがそもそもないのだ、そういうですね、前観難説、後観難説、無観難説、いろいろな論議がなされますけれども、公園神学において、じゃあ主はいつ来られるのか、公園神学とは御言葉その通りです。御言葉そのまま、それはいつ来るのかわからないというのが正しい答えですね。主は、ね、いつ来られるんですか、そういうふうに、質問されたときに、それに対して、ね、いつという時期はわからないけれども、それに対する正当、正解の答え方は私たちは知っています。いつ来られるのかわからない、見つかりたちさえ知らない、人の子さえも知らないと、ね、マタイの福音書に書いてあります。ですから、ただはっきりしていることは、泥棒が、ね、いつ来るのかわからないのと同じようなほどにいつ来るかわからない。だから、ね、主が、ね、もう2019年7月に来るのだ、そういう予言する人はもう 100% 偽予言だと思って差し支えないでしょうね。なぜなら、主が来られる日というのは、そんな人が誰誰、もしかしてこれが主が到来したのかという形ではなく、稲妻が東から西にひらめくように、そのような形で主が来られる。ですから、主が来たというのは、ね、もうパッと分かって、そして一瞬後、もう、ね、手遅れになる人がおり、あるいはね、その主の御国に入ることが確定する人がおり、そのように主は来られるんですね。だから、ね、私たちは主がいつ来るのか、それは分からない。ただ、皆さんが気をつけるべきことは、目を覚ましているということ。これを、ね、ですから、明日来てもいい、ね。今この後、すぐにこの後に来てもいい。というように、用意をしておくというのが皆さんのなすべきことであって、主がいつ来られるのかという計算や、ね、あるいは、なんか見事をうがった見方をして、ね、これは、ね、実はヒトラーのことを言ってるんだとか、これは実は、ね、あの国のあの指導者のことを言ってるんだとか、ね、そういったことは無用です。ただ、主がいつ来ても良いように、皆さんは日ごと整えておくべきなんです。だからね、あなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのですから、ね、書いてあります。で、41節以降でですね、ペトロが質問をします。41節から。そこでペトロが言った。主よ、この例えは私たちのために話してくださるのですか？それとも皆のためなのですか？ペテロは、ね、この話は、ね、私たちのため、ここにいる、ね、主の弟子たち、主のしもべたちのためなのか、それとも全世界中の、ね、主を知っている知らないみんなのためなのか、 そういう質問をするんですけども、主はですね、そのどちらだという答えをしません。42節からです。主は言われた。では、主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食べ物を与える忠実な思慮深い管理人とは、一体誰でしょう。主人が帰ってきた時に、そのようにしているのを見られるしもべは幸いです。私は真実をあなた方に告げます。主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。主のその答えは、主人からその家のしもべたちを任されて、彼らに仕事を仰せつけられた思慮深い管理人について言いました。で、それで主人がの思いを知って、主人が何をするのが喜ぶのかということを、この管理人がそれを知った上でですね、その通りに行っているしもべたちは幸いだとイエスさんはおっしゃいました。で、ここでね、主人たちの思いが何であるのかを知っていながらその通りにしないしもべたちはどうなってしまうのかが、45節以降に書いてあります。ところが、もしそのしもべが、主人の帰りはまだだと心の中で思い、下男や下女を打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めると、しもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、不忠実な者どもと同じ目に合わせるに違いありません。主人の心を知りながら、その思い通りに用意もせず、働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれます。しかし、知らずにいたために鞭打たれるようなことをしたしもべは、打たれても少しで済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。アーメン。ですからこのペテロの質問、この例えは私たちのためですか、それともすべての人ですか、皆のためですか、ということに対する主の答えは、人それぞれによりけりなんですね。主人の心を知っている人に対しては、主は多くを任せます。皆さんはある程度、世の人よりは主人の心を知っているはずです。なぜなら皆さん聖書を読んでます。御言葉に聞いてます。そして、主は何を喜ばれるのか、何を忌み嫌われるのか、もう新旧約聖書から学んで学べばもう一目瞭然ですね。主の御声に聞き従うこと、主の喜ばれることをする人は、このような報いを受けますが、しかし、主の御心を知っておりながら、預言者が使わされて、あなたこんなことをしてると、やがて滅んでしまいますよ、災いに遭いますよ、そう言われておきながら、なおも自分は改めない、主の喜ばれることをしない、主の忌み嫌われることをし続けるとするならば、これ、もう主人の心を知りながら思い通りに用意しなかったということで、ひどく鞭打たれるんですね。主人の御心を知らないで、ね、していたしもべは、鞭が打たれるようなことであっても、少しで、ね、打たれ方は済む、書いてあります。そういうわけで、多くを与えられた人、皆さんは教会に通っています。御言葉を、聞きました。であるからに皆さんは世の人よりも多くを求められるんです。ですから主に従うということにおいて皆さんがそれを守り行うならば、それは祝福で書いてくるんですが、しかし主人の心を、御言葉から知っておきながら、それでも主人イエス様に対して失礼なことをし続けるならば、鞭打たれが多くなってしまうんですね。で、49節から、私が来たのは地に火を投げ込むためです。だからその火が燃えていたらとどんなに願っていることでしょう。しかし私は受けるバプテスマがあります。それが成し遂げられるまではどんなに苦しむことでしょう。あなた方は地に平和を与えるために私が来たと思っているのですか。そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。今から一家五人は三人が二人に、二人が三人に対抗して別れるようになります。父は息子に、 息子は父に対抗し、母は娘に、娘は母に対抗し、姑は嫁に、嫁は姑に対抗して別れるようになります。ね、イエス様が来られたこと、これは、ね、地に平和をもたらすためだと思っている人は多いです。確かにですね、イエス様はこの地に平和をもたらすために来られました。じゃあ一体なんでここで、ね、平和の逆、分裂が、ね、ここでそれが起こるイエス様がおっしゃったか。これですね、真理に対して真理に歯向かう側と真理を受け入れて平和、神との平和をいただく側とに分かれるからです。真理を受け入れて、ね、イエス様の名を受け入れた人は神様との和解が成立します。ですからその意味でイエス様は地に平和をもたらすんですけれども、しかしこのイエス様を受け入れない人、ね、母は娘に対して、娘は母に、父は息子に、息子は父に、一家5人だったら3人と2人に、ね、そのような分裂が起こってしまう。これ真理に属する人と真理から離れる人にこうやって、ね、明らかに分かれてしまいますよということをイエス様あらかじめおっしゃってます。そしてさらに54節から、群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が起こるのを見るとすぐににわか雨が来るぞと言い、事実その通りになります。また南風が吹き出すと暑い日になるぞと言い、事実その通りになります。偽善者たち、あなた方は地や空の現象を見分けることを知りながら、どうして今のこの時代を見分けることができないのですか。またなぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですか。あなたを告訴する者と一緒に役人の前に行くときは、途中でも熱心に彼と和解するよう努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていきます。裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまいます。あなたに言います。最後の1レプタを支払うまでは、そこから決して出られないのです。アメン。ここでイエス様はいくつかのことを話しています。この54節からのところでは、空の見分け方について言ってますね。西に雲が起こると、ね、にわか雨が来るぞ。また、ね、南風が吹き出すと暑い日になるぞ。で、事実、ね、その通りになるんですけども、なんでイエス様はここで、ね、天気の見分け方について突然、ね、ここでこの話を持ち出してきたのか。この天気の 見分け方、これ誠にもって日常的なことですね。そしてね、実際に、あ、今南風が吹き出した、あ、じゃあ今日はこれから暑い日になるから備えよう、そのように、ね、ユダヤの人が備えて、で実際に、暑い、ね、南風が吹くのを、それをある程度の対策が持てるんですけども、あなた方はそういうふうに見分けをしっかりとすることができておきながら、どうしてこの時代の見分けができないのですか。ですから主のこの御言葉、主が、ね、これからこういうふうになる、こうなったらこういうふうになるということ、これはもう誠に日常茶飯事の天気予報と全く同じ類のことなんですね。御言葉は何か、ね、遠い上にあるような、自分にはさっぱりわからないような、そういうものだと思ってはなりません。御言葉は日常茶飯事なんです。この御言葉に従う者は祝福を受けますが、しかし御言葉に逆らう者は呪いを受ける。これは、ね、もう夕暮れ時になったら、夕焼けが美しかったら明日は晴れだとか、ね、そういった類の天気、もう民間の、ね、天気の見分け方と全く同じような、主の御言葉に聞かないならば呪われる、ね、これは全くもって、ね、夕暮れが綺麗だったら、ね、明日は晴れだと全く同じ類のことなんです。主の御声に聞き従うならば祝福される、御声に聞き従わないなら呪われる、そういったことを、ね、天気と全く一緒なのに、どうしてあなた方はその時代を見分けることができないんですか。あなた方は天気をそうやって見分けてるでしょ、それと同じですよ、時代の見分け方は。今この時代、本当に主が来られるのは、ね、近いということを、ね、それがはっきり分かっています。 マタイの24章の戦争や地震や飢饉や、また人の心が冷たくなること、ね、それが起きたならば主の来られる日が近いと知りなさいってイエスさんはおっしゃってました。まさに近いと、ね、私たちは分かるんですけども、しかしそれはいつなのか分かりません。ただ近いということは分かってます。であるからには私たちは本当に目を覚ますということをですね、以前よりももっと気をつけて、もっと注意して、この霊的な目を覚まし続けている、これに取り組むべきです。で、目を覚ます、じゃあ24時間、ね、寝ないでいいのか、48時間寝ないでいいのか、ね、そういう話ではなく、むしろこの御言葉に対して開かれた心をいつも持って、主の御旨をいつも聞こうというその志、その意味での目が開かれた状態、耳が開かれた状態をキープしなさいということですね。そして、ね、57節で、またなぜ自分から進んで何が正しいかを判断しないのですか。何が正しいか、それを判断する、ね、自分から判断する人は積極的に、ね、主が喜ばれることは何かな、主が忌み嫌われることは何かな、主の喜ばれることを積極的にして嫌われることをしないということが、自分から進んですることができるんですが、しかし、ね、自分から進まないで、いつも人任せ、人に、ね、叱られたらやめる、そして人から言われなければやらない、これをいつまでも続けてるならば、もう何も使えない人間だ、そういうふうに思われてしまいがちです。自分から進んで何が正しいかを判断しないのですか。これを、ね、霊的にしない人は霊的に使い物にならないものになってしまいます。私たちはですから、本当に主が喜ばれることは一体何か、何が主の御旨であるのかというのを本当に心の底からですね、自ら求めていくならば、主は、ね、その道を与えてくださいます。そしてこの58節、告訴する者と、ね、和解しなさいということが突然ここで、ね、出てきますけれども、なんでその前が、時代を見分けなさい、なんで自分から進んで正しいことを判断しないのですかという言葉について、ね、なんで突然告訴する人とか、ね、そういう話になるのか、これもですね、私たちに関係があることです。私たちは今恵みの時、救いの時として、ね、今主に立ち返るということ、主と和解するということ、それが今この時代、その猶予があるんですね。ですから、ね、主の御声に聞き従う人は主と和解します。主の御言葉を求めてイエス様を主と信じる人は神様と、ね、和解をしますけれども、しかし今この時代ですね、まだ主人が来るのは後だろう、ね、まだ、ね、このキリストがやってくるのは遅いだろう、そういうふうに踏んでですね、自分のしもべ仲間を打ち叩いたり、ね、ここには主のしもべたちがいっぱいおりますね。皆さん、しもべ仲間を打ち叩いているようなことをしていないでしょうか。皆さんの、ね、本当に悔い改めない態度、ね、皆さんの堅くなな心でもって主のしもべたちを、ね、打ち叩いて、この世のありさまに酔っ払って自分の考えに酔いしれて主のしもべを打ち叩くような、ね、酒に酔って、そういうふうにしていると主は思いがけない時に来て、ね、その人に、ね、この主の御心を行わないものとして、ね、いそ、ね、ひどい裁きを行われますけれども、ですから今この恵みの時、主から与えられているこの時にしっかり主と和解しなさい、ね、皆さんが本当にイエス様と和解をするということ、もう霊的に居眠りをして、ね、いる人は和解に至っていないわけですね。けれども日ごと主の御声に聞き従おうと目を覚ましている人は主との和解が成立しております。だから、ね、そういう意味で熱心に彼と和解するように努めなさい。そうでないと、ね、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていき、裁判官は執行人に引き渡し、執行人は牢に投げ込んでしまう。あなたに言いますが、最後の1レプタを支払うまでそこから決して出られないのです。で、まあ、このこと、一体人間はどれほどの借金を負っているのか、あるイエス様の例え話においては、ね、1万タラントの借金を負っている、ね、1万タラントです。1タラントはですね、また大体、 人間の18年分のお給料と言われております、ね。まあ、18年分のお給料って、ね、かなり大きな値段ですね。そのぐらいのが18万年分のお給料ですね。そのぐらいの借金を、ね、負ってるようなものなんですね。その借金を負ったまま、私たち人間は神の前にやがて出ることになります。そしてその裁きの座において、イエス様を信じている人、神様と和解が成立した人は、その借金はチャラにされます。しかし、イエス様に会って和解が成立していない人は、結局、ね、最後の一レクターを支払うまで、そこから決して出られないような、ね、そういうことが、この裁きの時に起こるんですね。本当に私たちは気をつけるべきです。ですから、皆さんはもうイエス様と和解してますか？アメン。イエス様を信じた人は和解しております。であるからには、さらに多くの人たちを、ね、皆さん和解の務めが与えられています。皆さんは、出て行って、ね、この和解の使者として、この務めを果たしていくべきです。皆さんは、ね、神の国から使わされたアンバサダー、ね、大使という、ね、その役割が皆さんに与えられています。ですから皆さんはしっかりとこの和解の務めをなして、そして、この終わりの時にしっかりと目を覚まして、今何をなすべきか、ね、それをしっかりと皆さんが見極めて、それをもって歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは、今皆さん一人一人が、今いただきました御言葉をもとに、それぞれの祈りを祈る時を持ちたいと思います。そこで天の御国は、例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空、花婿だ、迎えに出よう、と叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のをお買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてください、と言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りません、と言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。主よ、私たちには知りません。あなたが来れる日がいつか分かりません。しかし言われていることは、いつ来てもいいように、自分の力、自分の時間、自分の思い込みではなく、主の時間、主の御心、主の御言葉の方をこそ優先させ、そして私たちの思い込みは下ろし、自分の何度も失敗してきた自分流、これはもうやめる、そして本当に主の御旨に従うものでありますように、どうか導いてください。いよいよあなたの来られる日は近いというのが、マタイの24章からわかるところです。主よ、ただ私たちはいつか、いつになっても油を用意し、あなたが夜明け頃に来たとしても、あるいは朝方に来たとしても、いつでも主はあなたを喜んで迎え入れることができる用意をしっかりと日ごとしている私たちでありますように、 どうか誰一人として外の暗闇に追い出されて泣いて歯ぎしりする者がいないように、主よどうか我らを助けてください。この祈りを私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
アーメン。主よ、罪は私たちを裁きへと連れて行きます。私たちが神と人の前で犯したその罪が、私たちが罪人であることを証しし、そして罪人が受けなければならないその裁きへと、私たち自身が犯した罪が私たちを引っ張っていくのです。神と人の前で確かに私たちは罪を犯すものです。主よ、この罪人として生きているこの旅路の時に、主よ、罪を飲み食いしながら、罪そのものが私たちを裁き主神の前に連れて行き、私たちを裁いてしまうその時が来る前に、私たちに与えられているイエス・キリストを豊かに信じて、イエス・キリストに豊かに悔いて、イエス・キリストに豊かに許していただいて、イエス・キリストに豊かに許していただいて、主よ、本当に神の御前に私たちが立った時には恵みの御座に立つことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。主よ、本当に時が与えられ、あなたを信じる恵みが与えられました。だから主よ、私たちはあなたに会って十字架の身元を知り、神と人の前で犯したその罪を悔いて、日々主を許していただき、そして悔いた罪は二度と戻ることがないように、主よ、東が西に遠いほどこの罪から離れる私たち一人一人であられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。滴り落ちるその血潮をもって私たちを清めてくださり、清められて主の皆を褒めたたえる栄光の民、栄光の主力となられますように、主よ、あなたが祝福してください。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって、主よ、私たち一人一人がこの人生の旅路の時にイエスキリストと出会い、そして罪が私たちを証しして、罪人として神の前に立つことがないように、主よ、あなたが私たちを選んでくださったことを感謝いたします。罪人の状態で主の前に立たなくてもいいようにイエス様が与えられました。そのイエス様を信じて、その血潮に預かるものになりました。主よ、日々清められて、東が西に遠いほど罪から離れるもの、神の恵みには近づくものであられますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたのなされるその素晴らしい御業を心から感謝して、私たちの主であり王であられる、私たちを許したもう主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを 恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
アーメン。